親愛なるサイの兄弟姉妹の皆様、いかがお過ごしでしょうか。11月を迎え、グローバルアカンダバジャム、婦人の日といろいろな活動がありました。そして23日にはスワミの五光誕祭があります。スワミはこうおっしゃっています。100人中99人までが私の実態を知ろうとしません。数千年かけて苦行や探求をしたとしても私の実態を理解することはできませんけれど、皆さんは近いうちにこの名と姿をとった神の原理によって至福が降り注がれていることに気がつくでしょう。この人としての姿のうちには、あらゆる神の実在、あらゆる神の原理、つまり人が神とみなす、あらゆる名と姿が顕現しています。この人としての姿のうちには、あらゆる神の実在、あらゆる神の原理、つまり人が神とみなすあらゆる名と姿が顕現しています。あなたのハートの祭壇に万神の化身としての私の実体に対する固い信念を安置するならば、あなたもやがて私の実体を見ることができるようになりますとスワミはおっしゃっています。私たちはサイの本当の姿、実態を知ることにますます熱心であるべきです。スワミのお誕生日をきっかけに、今一度サイのミッションについて真剣に考えてみたいと思います。それでは最初にサティアサイオーガニゼーションジャパン事務局からのお知らせです。よろしくお願いいたします。
サイラン SSOJ 事務局です。それでは11月の活動と12月の活動予定をご案内します。11月13日14日は全世界各地で24時間連続してスワミにバジャンを捧げしますアカンダバジャンが行われました。絶えず神を思いバジャンを歌い続け、皆さんはスワミからのいっぱいの祝福でハートが満たされたことでしょう。また清らかな神聖な時を過ごされたことでしょう。スワミありがとうございました。11月19日は婦人の日でした。スワミは女性は家庭、国家、そして世界を作りますと言われます。優しさ、思いやり、謙虚さという女性の特性を生かし、スワミの身教えをもとに家庭や社会の中で調和を学び、愛と平安を分かち合うことをババ様にお祈りを捧げ、この日をお祝いされたことと思います。そして11月23日は我が主なる尊神サティア・サイババ様の五光誕79周年記念祭が行われます。1926年11月23日サティア・サイババ様は私たちが人生の唯一のゴールに達するために、すなわち神を知り神になるために、神ご自身に制限を課され、人の姿をとってご降臨されました。このご降臨により、幸運にも私たちはババ様を知りお会いすることができました。 この喜びに対して私たちは何をスワミにお捧げできるでしょうか。それは神から与えられました純粋で清らかなハートと御教えの実践しかないのではないでしょうか。私たちをいつも守り導いてくださるスワミ、お誕生日おめでとうございます。そして心よりありがとうございます。あと12月の活動ですが、12月25日はイエス・キリスト様の誕生を祝いするクリスマスがあります。以上、11月の活動と12月の活動予定でした。 J サイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
霊的な愛は太陽の光のようなものです。非常に明るく疑いの余地を与えません。
Radio Sai Japan。
さて、今回はスワミのご降誕祭を記念してこの番組を進めていきたいと思います。まずはこのコーナーです。バルビカスのコーナーです。今回は東京センターのバルビカスの子供たちからスワミに可愛いメッセージが届いています。どうぞお聞きください。一生懸命歌ってくれました。私たちの心の内にある純粋な思いを目覚めさせてくれる子供たちのハッピーバースデーソングでした。次にサイユースによるポエムが届いています。言葉には計り知れない力があります。言葉には眠っている大きな力と知恵を呼び覚ます強大なパワーがあります、とスワミはおっしゃっています。サイユースの皆さんがスワミへ愛のメッセージを力強く、また優しく、心を込めてお届けします。
ああ、スワミ、争いのない喜びを。我らには日出ずる国の使命ある。作られし、この世は誠美しい。無限なる慈悲の眼差し、神の愛。
一句。心の奥底で静かに輝いている。それはただただ光。それはただただ愛。まるで鏡に映った月のよう。いつも優しく私を導いてくれる。懐かしいような、温かいような、切ないような。それはだんだん溢れ出し、私を満たしてゆくだろう。そしてすべてを満たしてゆくだろう。いつしか私はそれになる。
おお、心よ、喜びの時も悲しみの時も、幸運の時も不運の時も、起きている時も眠っている時も、いつも見ているものが誰かを考える。いつもそばにいるのは誰かを考える。儚い喜びを追い求めて一体何が残るというのか。お前が大事にしているそのものの中に一体何があるというのか。慣れ親しんできた態度や習慣はもはや何の意味も持たない。この世の劇を演出する監督の指示はすでに出ている。心よ、何も持たずに、何も求めずに、スワミのもとに飛び込みなさい。愛と平安の至福の大海に溶け込みなさい。
私は何度あなたを裏切ったことでしょう。でも私がエゴに負けて間違いを犯すたびに、あなたへの愛は強まっていったように思います。それはあなたがどんな時も私を見守っていてくださったからなのですね、スワミ。真実を知った今、あなただけが私の光です。あなたにすべてを捧げることができますように。どうか、私をあなたの道具としてお使いください。
この場で一体あなたに何を言えばいいというのでしょうか。ただ私はあなたにいつも願っていることを何度でも願い、そして努力するのみなのです。
それはあなたの恩寵により私自身に課せられた義務をもっと真剣に、もっと落ち着いて、もっと手際よく、そして何よりもあなたへの強い強い、広い広い、まっすぐな愛を持ってこの義務を果たしていくことができますよう、どうか身力をお与えくださいと願い、そして努力するのみなのです。
いつもいつも一緒、いつもいつも一緒、優しい微笑み、柔らかな香り、いつもいつも感じる温かな空気と胸いっぱいの幸せ、あふれる愛、いつもいつもありがとう、大好きなスワミ。
スワミ、どんなにつらい時でも微笑んでいてください。どんなに嬉しい時でも一緒に喜んでください。前でもなく後ろでもなく、神と共に歩いて行けますように。たとえ人からつらいことをされても微笑むことができますように。たとえ人から嬉しいことをしてもらっても謙虚さを忘れることがありませんよ。スワミの愛しい道具となれますよ。喜びに満ちている人に才の光が届きますよ。悲しくて前を向くことができない人にはもっと才の光が届きますよ。憎しみの心で我を失っている人にはもっともっと才の光が届きますよ。スワミ、すべての人、すべてのものが才の光で満たされますよ。
あなたに出会い、そして導かれ、今ここにいる喜びを祈りに変え、歌に変え、奉仕に変えて捧げます。どうかこの手を決して離さずにいてください。心に灯した才の光を見失わないよう、小さき者の手を引き、あなたのもとへとお導きください。あなたが愛してくださる以上に、あなたを愛する心をお授けください。愛しい愛しい才、あなたは私のすべて、あなたは私たちのすべて。この旅の最後に、 スワミ、あなたはいつも見守っておられます。私が道に迷っているときも、私のうちに優しく微笑みながら、スワミ、どうぞ教えてください。あなたの住む至福の国が本当は今ここにあるということを。スワミ、この手を離さないでください。道が険しく、イカルミに足を取られて、私があなたの手を離してしまおうとしても、スワミ、ここにいらしてください。どうぞ目の前に姿を現して、あなたへの一筋の愛を与えてください。スワミ、まばゆい光で照らしてください。この幻を消し去って、輝く英知の腕に私を抱き取ってください。スワミ、私の持っているすべてを取り上げてください。もしそれがあなたの御心ならば、私の中のあなた以外のものすべてを。スワミ、この旅を終える日に、感謝のうちにあなたのもとへ、永遠の喜びの中へと帰っていけますよ。
Na pāpam, na saukhyam, na dukkham.
サイユースによるポエムでした。スワミは、私はあなた方に愛の光を灯し、その輝きが日ごとに増していくのを見届けるために来ました、とおっしゃっています。まさにサイユースのポエムにはその輝きがあるように思います。それでは次にスワミの御言葉をお送りいたします。2000年11月23日五光誕祭のディスコースからの抜粋です。お聞きください。
愛の化身である皆さん、自信を持って取り組んだ仕事には成功が約束されます。ですから、すべての人にとって自信は絶対に欠かせません。もし皆さんが他の人々から尊敬され愛されることを期待するのであれば、まず皆さんが彼らを尊敬し 愛さなければなりません。他者を尊敬し、愛することなしには、それに類似した感情を彼らから期待することはできません。同様に、もし皆さんが神を愛すれば、神も皆さんを愛するでしょう。人生は、反作用、反響、反映によって構成されています。皆さんには、自分が他者に対して行うことと、全く同じことが返ってくるのです。今日という日のために、私はどのようなメッセージを皆さんに伝えることができるでしょう。こうして皆さんを見ていると、私の心には愛が溢れてきます。これほど多くの皆さんが私への愛を表現しているのを見て、私の喜びは限りがありません。私は皆さん方の誰にも招待状を送ってはいません。私の愛が皆さんをここに引き寄せたのです。皆さんの神に対する愛と、神の皆さんに対する愛こそが真のメッセージです。人はメッセージとしてどんなことを言うことができるでしょうか。私が与え、皆さんが受け取り、そして皆さんが与え、私が受け取るのです。このやりとりこそが人間と神の真の関係です。幸せで至福に満ちていなさい。皆さんの霊的領域を拡大しなさい。すべてのものに同じ一つの神が住んでいるという揺るぎない確信を持って生きなさい。どうして政府は警察や軍隊などのような法の執行を強化する機関を設けるのでしょう。それは国を守るために他なりません。警察は罪人を罰します。法律を犯す人が一人もいなければ、警察は全くいりません。それと同じで、皆さんの悪い行いが罰を引き寄せ、良い行いが報酬を引き寄せるのです。これがカルマの理論です。ところが、人は罰せられると、それを神のせいにします。これは大きな誤りです。自分の中に悪のかけらもないように注意しなさい。そうすれば、皆さんは罰を恐れる必要はありません。皆さんを罰するためにやってきた人さえも、皆さんを守ってくれるでしょう。私は人間はアートマ、神話の化身であると言いました。私はまた、アートマは不滅であるとも言いました。この永遠のアートマは、皆さん自身が不滅であることを示しています。創造、維持、破壊は、すべて神が定めるものです。神はあらゆる元素の中に現れています。このような揺るぎない確信を持っていれば、皆さんがどこに行っても、どこの国に旅をしても、成功を手に入れるでしょう。霊的な道は、自分に自信を持ちなさいと強く教えます。それはつまり、まず自分自身を知ることです。誰もが、あなたは誰ですかと尋ねます。私は誰ですかと尋ねる人はいません。あなたは誰ですかと聞かれたとき、自分は何という名前ですとか、どこから来て、どんな仕事をしていますと返事をするのは、正しい答えではありません。私はアートマですという答えが唯一の正しい答えなのです。肉体も心も移ろいゆくものです。自分が肉体や心であると想像することは重大な過ちです。自分は肉体や心であるという感覚を取り除き、アートマを知りなさい。アートマのみが肉体にも心にも動く力を与えることができるのです。 あらゆる人がアートマの現れです。アートマの現れがあらゆるところに広がっています。このすべてに浸透しているアートマの原理こそが宇宙の普遍原理なのです。皆さんはこの宇宙的力を知る努力をすべきです。皆さんはそれが非常に難しいことだと感じるかもしれませんが、それはとても簡単なことなのです。それを難しく見せているのは皆さんの肉体的執着です。あらゆる生き物に対する心を込めた挨拶は最終的には神に届くと言われますが、それはすべての人に神が内在しているからです。バガバットギータの中でクリシュナ神は、万物に内在する永遠のアートマは私の存在の一部であると言っています。鳥が前面を鏡で張った部屋に入ると、自分の姿が映った多くの映像を見ます。鳥はそこには多くの鳥がいて、どれもが自分の競争相手だと想像します。そこでその鳥は鏡に向かって体当たりを続け、鏡が割れていくつもの破片が生じます。するとその鳥には鏡の破片と同じ数だけの鳥が見えます。鏡がすべて粉々に砕けてしまうと、鳥の映像は見えなくなり、鳥はどこかへ飛んでいきます。これは無知の状態です。反対に、英知の人が部屋に入ると、その人はそこに見えるすべての姿は自分自身の映像であると感じて幸せになります。同様に、自分以外のあらゆる人の中に自分を見て、彼らを自分自身の姿とみなす人こそが本当の人間です。外の世界に現れる目に見える原理は、一人一人のうちに存在している原理と同じものです。名前や姿や能力は個別のもののように感じられますが、それらは単なる映像に過ぎません。本当は皆さんと私は同じなのです。神は皆さん自身のうちにあり、皆さんと神は分離した存在ではありません。また神は神殿やモスク、海峡寺院などのような礼拝の場所だけに特別に存在しているのでもありません。皆さんがモスクや神殿の中に見ようとしているものは、皆さんの中にあります。すべての霊性修行は、この内的実在を体験するために行われるのです。すべての人が誕生と死を通ります。誕生から死までの期間が人の寿命です。人間は成長し、衰えていきますが、内なる魂には何の変化もありません。変化するのは肉体だけです。子供は成長して大人になり、おじいさんになります。その人を説明する言葉は異なりますが、その人自身は同じです。同様に、神は多くの名前と姿を持っていますが、神は一つしか存在しません。真理は一つであるが、学者はそれを多くの名前で呼ぶということわざがあります。この真理に気づいて、皆さんはすべての人を尊敬し、愛してみんなに喜びを与えるべきです。そうすれば、皆さん自身が神になります。すべてに内在する神が同じ存在であるという事実を認識すれば、二元性の感覚は消えてしまいます。皆さんはそれは非常に難しいと考えるかもしれませんが、とても簡単なことなのです。皆さんがこの真理を認識できないのは、皆さんの物の見方が誤っているためであり、世界に欠陥があるからではありません。 皆さんは自分の誤ったものの見方を正すことをしないまま世界を責めます。世界には欠陥はありません。世界には一体性が存在しています。二元性は皆さんの知覚の中にあるのです。愛の化身である皆さん、もし皆さんのうちに愛があれば、人生においてすべてを手に入れることができます。誰をも憎んではなりません。これを皆さんの人生における最大の理想とすべきです。これが私から皆さんへのメッセージです。愛は私の唯一の財産です。ここに見える様々な立派な建物はバガワンのものではありません。これらはすべて消え者のものです。バガワンが持っている唯一の財産は皆さん方全員に対する限りない愛です。皆さんがそれを望みさえすれば、バガワンは皆さんに無限の愛を降り注ぎます。バガワンは消え者たちのためであれば自分の肉体さえも犠牲にする用意ができています。皆さんは幸福に生きて、至福の状態で日々の生活を送りなさい。バガワンは皆さんの愛のみを望んでいます。皆さんの愛はバガワンを幸せにします。バガワンの愛は皆さんにとっての最大の財産であり、皆さんにとっての幸運です。これは皆さんにとってバガワンからの最大の贈り物です。この貴重な贈り物を大切にしなさい。これが今日バガワンが皆さんに与える祝福です。皆さんが揺るぎない決心を持つことができますように。そして長生きをして、神聖で幸福な人生を送りますように。皆さんがこれらのすべてに恵まれますように。皆さんのあらゆる困難が取り除かれますように。皆さんが混じり気のない純粋な至福を経験しますように。J. サイラン。
スワミの御言葉でした。私たちはいつもスワミから無限の愛という贈り物をいただいています。私たちもその愛を持って生きていかなくてはなりません。いつかサイの愛へと近づけますようにという願いを持って、最後にバジャンをお届けします。大清らかなその愛にたどり着くまで、すべての命はあなたから生まれた。私を守り導く神よ、サイババよ。以上3曲です。お聞きください。 皆様に、サイの愛と恩寵が深く注がれますようにお祈りいたします。J. サイラーム。